明日8月15日は終戦記念日です。花と平和と緑の歌という平和を歌った楽譜があります。その本を作られた方が調布で歌声サロンの伴奏をしていらっしゃるとお聞きいたしました。本日は杉本健一先生をお迎えしております。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
私も毎回歌声サロンに参加させていただいているんですけども、歌声サロンは毎月2回田作りの9回で行っていますが、毎回入りきらないぐらい参加者があります。その人気の秘密がいつも素晴らしい伴奏をしていただいている杉本先生です。いつも演奏をどうもありがとうございます。
どういたしまして。
歌声サロンの時は歌を中心にしているのでなかなかお聞きできないんですけども、本日は先生のことをちょっと皆さんにもご紹介したいので伺いたいと思います。先生その歌声サロンの時もそうなんですけど、アコーディオンでもピアノでもどちらでもなさるんですけども、いつ頃から興味持たれたりなさったんですか？
これはですね、楽団カチューシャっていう団体があるんですけど、はい、そこで23歳頃からね、アコーディオンを始めて、はい、ピアノが35歳有名な星野先生って言ってね、NHK 交響楽団のピアノを弾いていた方で、はい、その先生に弟子入りしてピアノを正式に習ったんです。
それから習われたんですか、ピアノは。
みんなね、不思議があってね、はい、随分遅いですねってよく言われるんですよね。
はい、うん、そもそもアコーディオンをそのカチューシャで弾かれるようになったきっかけっていうのは何なんでしょうか？
そうですね、歌があんまり上手くなかったから。それでアコーディオンをね、はい、まあ、鍵盤楽器をね、はい、知るためにね、ちょっとやってみようかなと思った。この楽器はちょっと最初は難しいやつですね。
今日持ってきていただいたんですけど、はい、アコーディオン、はい、見てるとその右手は鍵盤ですから、はい、楽譜通り弾けばいいのかなと思うんですけど、左手はなんかとっても難しそうですけど、どうなってるんでしょうか？
これはね、コードをね、はい、ベースコードという、はい、こういうあれで仕組みになってて、アコーディオンの場合は右手はだいたい弾けるんですよね、はい、皆さん弾くんです、ね、左手をね勉強する場合、教則があるんですよ、
はい、
それをやってでもこの教則がなかなか難しくてね、途中でやめる人が多いんですよね。
先生教えてらっしゃるんですか、アコーディオン
も？今2人教えてますよ。だから今苦労していますよ。
そのアコーディオンって重たそうですけども、大体何キロぐらいあるんですか？
これがね、大体11キロ、重いやつで13、4キロありますね。まあ、僕は今持ってるのが12キロぐらいですかね。これドイツ製のホーナーでね。
いや、とってもいい音色なんですけども、右の鍵盤の方は少し見ることができますけど、左っていうのは全然見ないで弾くわけですよね。
これ見れないですよね。こう、
そうですよね、
はい、だからもう勘ですね。
勘ですか？
もう勘ですよ。こうやって右手は見えるようにね、左手は見えないから、もう最初はもうちょっと戸惑うんですけども、慣れてくるとね、大体位置が分かるんですよ。
そうですか、うん、で先生はその音楽の道に入られるきっかけっていうのはどんなことだったんでしょうか？
大分のね、学校に入ってですね、はい、そこで音楽部があったんですよ。
何年生ぐらいの時ですか？
僕は最初1年の時、クラブ活動ですね、はい、いわゆる入ったら選択しなさいっていうんで、はい、見たら音楽部があったんですよ、ほんで、まあ、行ったんですよ、
はい、
そしたらみんな、皆さん楽譜みんな読めるんですよね、僕は読めなかったんですよね、
はい、
ほら、うちが百姓だったもんで、まあ、親父が笛吹きで、太鼓の笛吹きで、
はい、
岡倉ですか、宮崎のこの笛吹きだったもんで、はい、まあ、音楽は随分そういう音は耳に入ってたんですけど、ピアノとかそういうほら昔のシューベルト、はい、ベートーベン、ああいう曲も聞いたことなかった。それでまあそこで入って、先生から入りなさいって、はい、じゃあ勉強しなさいっていうことでね、はい、入ったんですよ。
じゃあそれから音楽に目覚めたというか。
そうです。
先生を追いかけていらっしゃったと。
そうなんですよ、南高校があったんですけど、はい、そこに先生がいたんですけど、その先生が北高に移っちゃったもんでね、
はい、
僕は追っかけて転校しちゃったんです。
それは珍しいですね。普通だったら先生を追いかけていくというのは、それぐらいその先生は素晴らしい先生だったんですね。
もうすごい先生だったですね。
杉本先生にとってもごく一番印象に残る方っていう。
そうですね、もうだから新聞でね書いてもらってるんですけど、そのことは一番ね、音楽の友の社からピアノ曲を出してるんですけど、一応プロフィールにはね、その先生の名前を必ず書いてるんですよね。
そうです
か。もう一番、僕はもう最初ね、教えてくれた先生でね、だから当時はもう楽譜は全然読めなかったんですよ。で、交流文献っていう本がある、声楽の本があるんですけど、はい、それを大体1年ぐらいであげましてね、それから あの先生に教わって、で、まあ、あの大分の滝連太の音楽祭があるんですけど、高校の時3年の時にね、学校代表して出ました、その時にシューベルトだったんですよね、
先生が
僕は、シューベルトとね、平井幸三郎先生のね、太平洋っていうか、あの大の曲をね、歌ったんですよ。だから3年ぐらいで学校を覚えちゃった。
もともとそういう素養があられたんですね、やっぱりね。
いや、あの好きだったんですよね、もう好きだった。
楽団カチューシャにいらしたっていうふうに伺っているんですけど、その頃はもう全盛期ですよね、歌声の。
もうそうですね、学校卒業した時にですね、楽団カチューシャが中津に来まして、最初はあの銀行マンになるつもりだったんだけど、楽団が来てテストをして受けてみないかということで受けたんですよ、そしたら通ったんですよ、歌えるなってことで、それでその楽団に入っちゃって、もうそっちの方はもう銀行の方は辞めちゃって、
あら
東京の方に来ちゃった。
あら、
二十歳頃から来た。
運命の
運命です。そう、あのそれが運命ですね。
その頃はどんな曲を弾いてらしたんですか。
トロイカ、それからバルカンの星のもとに、タリンカとか、まあいろいろやってましたね。
当時だからロシア民謡が多かった。
そう、もうほとんどもうロシア民謡が多かったですね。
で今日はなんかあの弾いてくださるということで楽しみにしているんですけども、明日は終戦記念日で、先生はその花と平和と緑の歌という題名の楽譜を出されています。あちこちで話題になっているというふうに伺いましたけども。
そうですね、これあの広島、原爆の曲が2曲、あの3曲入ってますけど、この前中国新聞がですね、このことについて、まあ、あの記事を書いていただきましてね、それを見た広島テレビがあの僕のところに取材に来たんですよ、人間を返せ、
ち
ょっとね、それをちょっと放送したいということでね。
あ、そうですか、じゃあの本日はその人間を返せっていう曲を、あの歌ってください、どうぞよろしくお願いいたします。
父を返せ、母を返せ、父を返せ、母を返せ、年よりを返せ、子供返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間よ、人間よ、世のある限り夢の平和を、平和を
父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せ。
父を返せ、母を返せ、父を返せ、母を返せ、よりを返せ、子供を返せ、私を返せ、私につながる人間を返せ、人間の世のある限り譲れぬ平和を、平和を返せ。
今憧れというか懐かしくなって、調布でも歌声サロンっていうのが行われるようになったと思うんですけど、うん、皆さん参加されてる方は元気ですよね、ここでもね。
もうすごいですね、本当もうびっくりしちゃう
けど ねでもそれになおかつ先生の伴奏がつくと全然違うんですよね。いやいやいや、あの雰囲気っていうのはなんかもったいないぐらい贅沢な時間を味わわせていただいてるんですけども、
いや僕自身がね楽しんでるんですよ。
こちらは素人だから時にはテンポが合わなくなるじゃないですか、いつも。い
や、その時はもう、その時はほらもうね、こっちで合わせてあげて、それで気分よく歌ってもらって帰る。
いや、本当にそうですよね。あの、外れると先生が合わせてくれるという、あの、私たちの音楽に合わせるんじゃなくて、音楽の方が私たちの歌に合わせてくれるから、本当気分よく歌って帰れてんじゃないかなと思います、
ね。そうですね。それから、あの、音程が高い時は下げてね、皆さんに合うようにね、弾いてあげてるから、皆さん満足して帰ってるんじゃないですかね。
いつも歌声サロンで弾いてくださっている杉本先生の作曲した代表作リンゴ娘を今日一緒に歌っていただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、あの下手なんでよろしくお願いいたします。そろそろお時間になってしまいました。本日は毎月2回調布の歌声サロンで伴奏していただいている作曲家の杉本健一先生でした。どうもありがとうございました。どうも。